This is MIT Technology Review.
2022年11月3日掲載。主張、イーロン・マスクのツイッター買収、正しい改革を。ツイッターの威力が歴然としたのは2009年のことだった。メディアが遮断されたイランの選挙期間中、一部のイラン人がツイートしたことをきっかけに、ツイッターは世界の活動家たちの極めて重要なツールとして浮上し始めた。2011年のエジプト革命やブラック・ライブズ・マター運動など、その後の活動は情報を発信して支持者を獲得するためにツイッターを利用するようになった。ツイッターを今ある形にしたのは紛れもなくユーザーだ。しかし、ツイッターの正式なチーフツイットとなったイーロン・マスク最高経営責任者が公言通り一連のツイッターポリシーを見直すという計画に固執するならば、ユーザーたちこそが最も大きなリスクに直面する可能性がある。一例を挙げれば、ツイッターは長年、人権基準に適合しない独裁国家からの検閲要求に抵抗してきた。しかし、マスク CEO の考えは、ツイッター上で何が許されるかの指針は現地の法律に従うというものだ。ツイッターが運営されている国の法律にできるだけ合わせるべきだとマスク CEO は言う。つまり、ツイッターがこれまで抵抗してきた検閲政策やユーザーデータの引き渡し要求に応じるかもしれないということだ。例えば、マスク CEO へ政府が資金支援をしているカタールの法制度は、国益を損なう意図を持って世論を震撼させ、国家の社会制度や公共制度を侵害する意図を持ち、国内外において虚偽または偏った噂、声明、ニュース、扇動的プロパガンダを放送、出版、繰り返し公表した者に対して、懲役または罰金を科すと脅している。この法律が乱用される可能性は計り知れない。だがこれは、始まったばかりのマスク時代における一つの見通しに過ぎない。公式な引き継ぎを終えた10月27日にマスク CEO は、鳥は解放されました、と投稿した。しかし多くのユーザーは、長年にわたって徐々に改善されてきたツイッターの機能、ポリシー、モデレーションプロセスが、大富豪に買収されたことで広い範囲で悪化してしまうのではないかと懸念している。理由もなく恐れているわけではない。マスク CEO が実際に何をするのかは推測するしかないが、自身のリーダーシップの下で徹底的なポリシー変更を実施するとマスク CEO は明言している。独裁政府が定めた現地法に従う可能性だけでなく、ツイッターの言論規制の緩和や、ユーザー認証の義務化で匿名を維持できなくなる確率もそこには含まれている。マスク CEO はまた、ツイッターがどのようにコンテンツをモデレートすべきかという自身の考えについて、明快で時には矛盾する多くの声明を出してきた。中でも、ツイッターは違法な発言のみを削除すべきであり、そうするつもりだと述べている。推測する必要のない動きもすでにある。マスク CEO は最近、主張していたツイッター従業員の3分の1を解雇する計画を撤回したが、10月27日夜には幹部らを解雇し、本社からさっさと追い出されたと報道された。その中には、4月にマスク CEO とツイートで敵対した、ビジャヤ・ガッテ最高法務責任者も含まれていた。ガッテ前 CLO は在任中に物議を醸すこともあったが、彼女のリーダーシップの下で、法務チームは重要なポリシーを打ち出し、推進した。その多くはツイッターで最も脆弱なユーザーの保護を目的とするものだった。ツイッターは、匿名ユーザーの正体を明らかにしようとする連邦裁判所の試みを押し返した。例えば、ボットネットやその他の影響力のある動きに対する断固たる措置を取り、ニュージーランド政府と協力してアルゴリズムシステムとユーザーの相互関係に影響する第三者による研究を円滑に進めるツールを開発。2020年の米国大統領選挙期間中の政治広告の禁止、ツイッター上の言説の健全性を調査する調査員の雇用などで押収したのだ。ツイッターの多くの脆弱なユーザーにとってこうした変化は、テロリストのコンテンツ、嫌がらせ、ヘイトスピーチなど、まさに何でもありだった。 言論の自由等の言論の自由派という初期のツイッターから大きく前進したことを表している。だがマスク CEO は、言論の自由は民主主義が機能するための基盤であり、ツイッターは人類の未来にとって重要な事柄が議論できるデジタルタウンスクエアと明言している。最近になって、ツイッターを自由奔放な地獄絵図にはしないという言い回しで以前の声明を和らげてはいるものの、新たにトップについた彼がツイッター規則の一部を元に戻そうとしているのは、火を見るよりも明らかだ。マスク CEO はまた、ツイッターが誤情報やデマと戦おうとする試みを抑制するつもりだとも述べている。これは間違いだろう。ツイッターはこれまで、偽コンテンツの拡散を抑制しながら、自由な会話を可能にするポリシーやツールを慎重に作り上げてきた。例えば、共有しようとしているツイートの内容をきちんと読むようユーザーに促すプロンプトや、誤情報の可能性がある内容に対して関連するツイートを示すラベルをつけるといったものだ。今後2年間に重要な選挙が数十カ国で実施されることを考えれば、ツイッターが市民参加の場として踏みとどまるためには、こうしたツールは欠くことができない。そしておそらく、ツイッターの匿名保護に頼ってきた多くの活動家にとって最も厄介なのは、ユーザー認証を義務付けるというマスク CEO の計画が、これまで依存してきた自由と安全の終焉につながりかねないということだ。加盟や匿名は、権力者と一致しない意見やアイデンティティを持つユーザーにとっては不可欠なものだ。マスク CEO が加盟の使用を引き続き許容したとしても、ユーザーに個人情報の引き渡しを義務付ければ、政府によるそれらのデータの押収の危険にさらされるかもしれない。もちろん、マスク CEO のアイデアが全て悪いというわけではない。デジタル著作権擁護団体が長年要求してきた、ダイレクトメッセージの暗号化を実施するとも約束している。暗号化によってツイッターユーザーは、プラットフォームを離れることなくより安全にコミュニケーションが取れるようになる。また目標として、ユーザーが自分のフィードの中で目にする内容について、より多くの選択肢を提供するとも提案している。選択肢が増えることにより、ツイッターのモデレーションが間違った方向に大きく触れている一部の領域では、表現の自由のバランスが改善される可能性がある。マスク CEO はツイッターを買収した理由について、暴力に訴えることなく健全な方法で幅広い信念を議論できる。共通のデジタルタウンスクエアを持つことが、文明社会の未来にとって重要だからだと語っている。それは間違っていないが、そこへ至る方法は間違っている。マスク CEO には銃を乱射するように荒々しくやってくるのではなく、専門家やサイトで最も脆弱なユーザーの声にも耳を傾け、彼らが直面する課題をよく理解してほしい。ある日突然、世界の指導者が癇癪を繰り広げる場となったり、自由を求める運動の場となったりするこのサイト上で、コンテンツモデレーションをする複雑さを理解してほしいと、ただ願うばかりだ。以上、ジリアン・C・ヨークの報告でした。